本日はペンテコステの礼拝です。先ほどの子ども説教でも触れましたように、ペンテコステと言いますのは、これは聖霊が下られた、そのことを覚える時です。教会が生まれた日、教会の誕生日、そのように言われるものであります。教会を生み出したのは、これは聖霊の力です。だからこそペンテコステと聖霊、御霊なる神様というのは、これは切っても切り離せないものです。本日も聖霊なる神様の恵みについてご一緒に見ていきたいと願います。その聖霊の恵みを覚えるにあたって、創世記の11章、バベルの塔の物語をお読みしました。このバベルの物語とペンテコステがどのように結びつくのか、それは簡単に言ってしまえば、バベルの塔でバラバラになってしまったもの、混乱したもの、これに調和と一致がもたらされた、それがペンテコステの出来事だと、そのように言うことができるからであります。そういったことを思いながら、本日はバベルの塔の物語、そしてペンテコステの出来事に思いを馳せてまいりたいと願います。さて、このバベルの塔は創世記の中でもよく知られている、そういった出来事であります。しかし、この出来事においては2つの誤解といいましょうか、勘違いがあるのではないか、そのように思います。1つ目の勘違いというのは、この時言葉が1つだったという誤解です。言葉が1つしかなかった、そのように言われることがあります。しかし、これは間違っています。なぜなら、10章の31節に、これらが氏族、言語、地域、民族ごとにまとめたセムの子孫であるという言葉がありまして、ここに言語と書かれております。つまり、創世記の10章の時点で言語によっていくつもの民族や氏族が分かれていた、言い換えれば、民族や氏族によって使われていた言葉が異なっていた、そのように言うことができるわけです。しかし、11章の一節では、世界中は同じ言葉を使って同じように話していたと書いてあります。この両者が食い違っているわけですね。この点が問題になるわけですが、ただ考えてみますと、これは決して矛盾するものではありません。いくつかの言語がありながら、みんなが話すことができる一つの言葉があるというのは、決して珍しいことではありません。現代の世界で言いますと、例えば私たちは日本語を話すわけですが、しかし外国に行けば、おそらく英語で何か会話をするのではないかと思います。私は韓国に行ったことがあるのですが、韓国で韓国人と何語で話すかというと、それは英語で話すわけですね。そのように何か一つの言葉を用いるということがあるわけです。また国によっては、それぞれの家庭で使っている言葉と公の場で使っている言葉が異なる、そういったこともあるわけです。このようにいくつかの言葉がありながら、みんなが話す言葉がある。これは決して珍しいことではありません。おそらくこの11章の一つの言語というのも、そういった意味での共通語のようなものだったと考えられます。彼らが一つの言葉を話していたというのは、これはどういうことかと言いますと、共通語を用いていたというのは、これはどういうことかというと、それは一つの共同体、グループを作っていた ということではないか。みんながバラバラのところから来たとしても、同じ言葉を使うことによって、そこに一つのグループが出来上がるわけです。同じ言葉を使うというのは、これは結びつきです。この結びつきを持つ人々が多くなっていって、そうして町ができたわけです。だからこそ2節のところに、そこに住み着いたと書いてあるわけです。同じ言葉を話す人々が集まって、それがどんどんどんどん増えていって、そしてみんなで生活をしていく。これは良いことです。一人で生きていくよりも何人かで生活をした方が何かと好都合でしょう。みんなで協力して生きるということは、これは決して悪いことではありません。このように、同じ言葉を話す人々が集まってみんなで町を作った。それで町がどんどんどんどん大きくなって幸せになった。めでたしめでたしと、こうならないのが聖書の面白いところです。この時人々は何を考えたのかというと、それは天まで届く塔を作ろうと、それで有名になろうと言ったのです。名を上げようとしたのです。3節と4節にこのように記されております。彼らはレンガを作り、それをよく焼こうと話した。石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。彼らは、さあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう、そして全地に散らされることのないようにしようと言った。バベルの塔、バベルの塔と、ずっとこの物語を聞いておりますので、何の矛盾もなくですね、こういった一つ一つの言葉や出来事というのを私たちは理解しているのかもしれませんが、しかしですね、考えてみると、このバベルの塔の話というのは、これは奇妙な話ではないかと思います。どうして人々はバベルの塔を建てようと思ったのか。彼らのですね、それまでのバラバラの生活から定住の生活が与えられまして、みんなで生活をする、その空間が与えられまして、同じ仲間が増えていった。そのような生活の中で、他にも行うべきことがたくさんあるように思います。例えばですね、もっとたくさん野菜を作ったり、動物を育てたり、なんか生産性を上げるですとか、なんかみんながもっと豊かになるようないろいろな工夫がもっとあったはずなんですね。なぜ塔を建てようというですね、時間も手間もかかるようなことを彼らは考えたのか、言ってしまえば生活の必要とはかけ離れたことを、なぜ彼らは行おうとしたのか、考えてみれば不思議なんですが、しかし彼らには明確な理由がありまして、それが有名になろうというものでした。名を上げようというのです。この有名になろうというのは、いくつかの理解が可能です。一つには、自分たちの力で何かを成し遂げることによって、周りの人々に自分たちのことを知らしめる、そのことによって言うなれば万能感、そういったものを味わう。また自分たちの力がどれくらいか試してみたい、そういった思いもあったかもしれません。またそれとともに、彼らは散らされることを恐れていました。4節に、全地に散らされることのないようにしようと、そのように言っているのです。高い塔を建てれば、それを目印に集まることができる。そういったことを考えたのではないか。また塔が高ければ高いほど、他の人々に対する牽制にもなるわけです。つまり、高い塔を建てて有名になるというのは、自分たちの力がどれくらいなものか、 そのことを周りに示したい、そのシンボルともいえるものを作ろうと、そういった動機があったわけですね。そのことによって自分たちの一致を高めようとした。それがバベルの塔の建設の動機です。このバベルの塔の物語が創世記の11章に置かれているというのは、これはとても意味のあることです。と言いますのも、このバベルの塔の前は主にノアの物語が記されていたからです。ノアと言いますと、洪水、これを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。洪水の出来事と言いますのは、これは神の裁きです。神がこの地を裁かれた、その出来事があった直後にバベルの出来事が置かれている。ノアの物語から読み取ることができるのは、人間の傲慢さですとか自己中心性です。それが神の裁きをもたらしました。そのことを踏まえて人間は変わったのかというと、そうではない。やはりこのバベルの塔からも分かりますように、変わらない人間の姿、傲慢さというものが見て取れるわけです。それでそれが現実なのです。神様はノアの出来事の時に、もう二度とこの世界を水で覆わないと、そのことを約束されましたので、洪水で滅ぼすことはされずに、このところでは言葉をバラバラにするという仕方で人々に対して裁きをもたらしました。そのために神様は何をされたのかと言いますと、まず下ってきたと書いてあります。面白い言い方です。そしてこれはもう皮肉ですらあります。人々がどんなに高い塔を作ったとしても、神様からすればそれはわざわざ下に降りてこなければいけないような、そういったものであるということです。5節から7節をお読みします。主は下ってきて、人の子らが建てた塔のあるこの町を見て言われた。彼らは一つの民で、皆一つの言葉を話しているから、このようなことをし始めたのだ。これでは彼らが何を企てても妨げることはできない。我々は下っていって、直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまおう。このところで、神様は真っ向から人の思いに対抗しています。7節のところに我々はとありますが、この我々はという言葉の前にさあという言葉が、これは訳されていないんですけれども書かれております。そしてこのさあというのは、4節の彼らはさあ天まで届くというところのこのさあなんですね。そして4節のさあの後に、実は我々という言葉が記されております。この4節の我々が不思議とですね、新共同訳聖書には翻訳をされておりません。つまりですね、4節のところでさあ我々は天まで届く塔のある町を建てと言っておりまして、そして7節でもさあ我々は同じ言葉が用いられております。これはですね、単なる表現の一致というよりも、やはり神様が人間の罪を真正面から取り扱おうとしている、そういった様子ではないかと理解できます。人間が我々の力で何かしようというのであれば、神もまたそれを受けて立つのです。しかしながら神と人間を比べたら、これはひとたまりもない。それが人間であります。それで神様は言葉をバラバラにした。先ほどこのバベルの塔の物語には誤解が2つあると申し上げましたが、2つ目の誤解といいますのが、神様が塔を壊したと、そのように描かれることがあります。 しかし神様は塔を壊したのではありません。あくまでも言葉をバラバラにしたのです。もし人々の傲慢を砕くというのであれば、それは塔を壊せば良さそうなものですが、しかし神様はそうはなさらなかったんですね。それはなぜかと言いますと、塔を壊してもですね、またその塔を人間は建ててしまう。それはできうるわけですね。しかし言葉を混乱させた。これは塔を建てることをそれ自体を不可能にしたことです。つまりですね、言葉をバラバラにしたというのは、これは言い換えれば罪の根本を解決しようとしたということなのです。表面的な解決ではなくて根本的な解決を、急所をついたと言っても良いのです。そしてこれが神様の人々に対する罪に対する取り扱いなのです。中心的な事柄、根本的な事柄に手を触れてくださる。そのために言葉がバラバラになった、混乱がもたらされたのです。このところをですね、ある人が面白い指摘をしておりまして、混乱と終わりますのは、これはナベラーという言葉なんですが、このナベラーという言葉は N と B と L、そういった並びになっている言葉なんですね。そして人々が塔を建てようという時に用いたレンガ、このレンガの文字の並びが L と B と N というふうになっていて、反対になっている、そのことを指摘している人がおります。この反対になっているというのはとても興味深いのではないか。人間はレンガを積むことで天に登ろうとした。しかしその道を神は真っ向から否定する。むしろ神は天から降りてこられ、言葉をバラバラにするという仕方で自らのことを明らかにされたわけです。このように人々がバラバラになって、そして人々が散らされた、そのことが8節と9節に記されております。主は彼らをそこから全地に散らされたので、彼らはこの町の建設をやめた。こういうわけでこの町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を混乱バラルさせ、また主がそこから彼らを全地に散らされたからである。人々が散らされたということが言われております。散らされることのないようにしようと、そのように願っていた人々を散らされた、罪を取り扱ったのです。このバベルの物語はさまざまな示唆に富んでおります。一つにはなかなか変わることのできない罪人の姿と、その罪というものを神様がどのように取り扱われるのかということを知ることができます。しかしそれだけにとどまらずに、このバベルの塔が描くのは一つになりたい、同じところにいたいという私たちの持っている願望です。一つになりたい、これのどこがいけないのでしょうか。ちょうど今エフソの信徒の手紙をご一緒に読んでおりまして、エフソの信徒の手紙ではですね、一致というものが非常に強調されております。頭であるイエス・キリストにおいて教会は一つなのだと、そのことが丁寧に教えられております。そのエフソの言うところの一致と、このバベルの塔の一つ、これはどこが違うのでしょうか。このバベルの物語における一つとは、それは言ってしまえば均一であるということです。冒頭にも触れましたように、本来であればさまざまな氏族ですとか民族による固有の言語があったはずですが、彼らはそれを無視しました。一つの言葉、いわば均一さを求めることによって自分たちの栄光を追い求めたのです。ここには異なるものが一致して歩むという姿がありません。 もちろん一つであれば苦労はしない良いことであるかもかのようにも思うわけですね。しかし私たち人間というのはいろいろな違いがありながら、さまざまな思いを抱え合いながら、それでもなおそういった違いやさまざまなそれまで背負ってきた背景ですとか、そういったものを超えていきながら一致を求めていく、それが互いに生きていく人間というものではないか。またこのバベルの塔の物語は、一つのところに安住しようとする私たちの心に挑戦します。次の12章で登場しますアブラハム物語において、神はアブラハムに何を求めているのかというと、それは自分の生まれ故郷から神様の約束の地に向かっていく、そのことを求めているのです。主にあって一歩踏み出していく、それが信仰者の歩みです。バベルの塔の人々が願った、知らされることにないようにしようという、そういった思いとは異なっております。このように言葉が混乱し、人々は散らされた。こうしてバベルの塔の物語は閉じられておりますが、しかし神様はこのバベルの出来事をそのままにはしておかれない。この言葉の混乱に解決を与えてくださった。それがペンテコステの出来事であります。最初の聖書朗読の箇所でお読みしました使徒言行録2章に記されている聖霊懇類の出来事とは、これは何らかの共通性のある言葉で神様の偉大な御業が語られたということです。どのような言葉が語られたのかははっきりしません。しかし聖霊の導きによっていろいろな地方から来た人々が一つの言葉で神様の偉大な御業を語り始めたというのです。さまざまな混乱や不安、そういったものによってもたらされる傷、そういったものをペンテコストの出来事は癒した、そのように言えるのです。そのために神様は聖霊を送ってくださった。先ほど創世記の11章の5節で主は下ってきてという言葉がありますが、そのことについても触れました。やはりですね、ペンテコステの出来事も神様が下ってくださった、その出来事であります。しかしそれは混乱をもたらすためではありません。癒しと一致をもたらすために聖霊が与えられたのです。混乱の原因というのは、これは人々が名を上げようと思った、そのところにあります。これは言ってしまえば人間の罪の結果ですから、わざわざ神様がその傷を癒す義務というのは本来はありません。人間が苦しんだからといって、それは言ってしまえば自業自得です。しかし神様は人間の罪がこれ以上広がらないように、そのようにしてくださった上で回復と癒しを与えてくださった。それがペンテコステの出来事なんですね。やはり神様は人間を放っておかない、人が罪を犯すことも人が罪のまま苦しむことも願っておられない、ご自分が近づいてくださる、そういったお方なのです。ペンテコステの出来事によって人々が同じ言葉で神様を賛美した。こうして生まれたのが、これが教会であります。教会といいますのは、これは言ってしまえば一つの言葉を語る群れです。例えば分かりやすい例で言いますと、私たちはアーメンという言葉で祈ります。このアーメンというのはまさに世界中で使われている祈りの言葉です。もちろんそれぞれの国や言語によって祈るというのは異なるわけですが、しかしみんながみんな最後にアーメンと祈るわけです。 いろいろな違いを乗り越えて、でも神様の恵みがそこにありますようにと、アーメンと祈る。ここに私たちは一つの言葉を使う。ペンテコステ以来の教会の姿というものを見るわけです。もちろんアーメンというのは非常に分かりやすい異例でして、実際にはそれぞれの国によって用いている言葉というのは違います。しかし教会はたとえ言葉は違ったとしても、しかし同じ神を見上げ、同じ内容の同じメッセージをそれぞれの国や地域で語っている。ここにもやはり一致があるわけですね。また私たちにおいても、私たちはまあ同じ言葉を使っていますが、しかしそれぞれ背負っているものは違う。神様から与えられている賜物も違う、置かれている状況も違う、抱えている悩みも違います。その私たちが一つのところに集められて、同じ御言葉を聞く、同じ賛美を歌う、これもまたさまざまな違いを超えて、いやむしろその違いをも神様が存分に生かしてくださった上で、神の偉大な御業を賛美している、そのように言うことができるのです。一人一人は違うんですけれども、しかしその違うものが集まって神の恵みのハーモニーを奏でる、そこに教会の豊かさがあります。みんながみんな同じではないわけです。このように歩む私たちには、お互いがお互いを認め合うということが不可欠です。それはお互いが神様によって許されている、罪許されている、その感謝から来ます。神様から受け入れられているのだから、互いに受け入れ合っていく。そのようにして私たちは互いに配慮し合い、かばい合う。こうして教会は許し合う群れとなっていくのです。この聖霊を受けた人々はどうしたかというと、それは世界中に広まっていった。神の恵みを携えて広まっていった。それもまた聖霊の働きです。まさにですね、一つのところにとどまろうとしたバベルの人々とは対照的だと思います。私たちの綱島教会もこの聖霊の働きの中にあるのです。日々礼拝に集う私たちは、礼拝の最後祝福を受けて、そしてやはりそれぞれのところに散らされていく。それぞれのご家庭に、それぞれの職場に、それぞれの学校に散らされていく。神様の恵みを携えて散らされていく。まさに私たちの生活もこの聖霊の恵みを受けながらの、そういった毎日毎日なのであります。今申し上げたいくつかのこと、お互いに許し合うこと、一致していくこと、それぞれの生活の場で信仰者として生活をすること、これは手間も時間もかかります。自分との戦いでもあります。いろいろな生活の中で罪を犯してしまうこともあります。不愉快になってしまったり、なかなか許すことができない人がいたりするでしょう。しかしそのような私たちを神様が用いてくださる、そのことを約束してくださっているのですから、この神様に信頼をしていきたいのです。私たちの堅くなな心を溶かすために、神様が聖霊を送ってくださった、この聖霊に信頼をしていく、その思いを新たにする、それがペンテコステの出来事であります。聖霊を豊かに生きている、聖霊が豊かに与えられている私たちには、今も昔も変わらない多くの恵みが与えられております。この恵みに感謝をしつつ、一周の歩みを歩んでまいりましょう。祈りを捧げます。 教会の頭、私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、あなたのお名前を心から賛美申し上げます。あなたはこの地上に聖霊を送ってくださり、教会を建て、イエスキリストを信じる信仰者をそれぞれの地に遣わし、その歴史の中であなたの御国を進展させてくださるお方です。私たち一人一人にも聖霊が与えられております。どうぞこの聖霊の豊かな恵みに、私たち一人一人がこれからも生かされ、あなたを賛美し、ご栄光を褒めたたえることができますように助けてください。神様、弱っている者、悲しんでいる者、悩んでいる者の上にあなたが豊かに働きかけてくださり、聖霊による平和と慰めとを与えてください。またどうぞ私たちの綱島教会の上に、主にある一致をこれからも与えてくださいますように。今日から始まる一週の歩みをあなたがどうぞお守りください。あらゆる罪や試練、誘惑から私たち一人一人をお守りください。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。